穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。穴口恵子のスピリッチにようこそお越しいただきました。いつもですね、私こう本当にモメンタムって言ってね、その瞬間瞬間をこう生きることを大事にしてて、今回もですね、シャスタリトリートの最終日、実はこのロサンゼルスで、バシャールセッションの前にちょっとパート1をね吹き込んでいるんですけれども、今日のゲストはなんと豪華メンバーで、私と多分人生を結構ね交差してスタートして、この要は出会ってからの、歴史が長いんですよね。まずは、永井雅樹さんですね。大阪に在住の経営者で、私の弟分、魂の弟分の永井雅樹さんです。
はい、雅樹です。よろしくお願いします。
はい、そしてですね、大体私がですね、シャスタの旅、セドナの旅するときにですね、本当にタイミングよく、恵子さん今シャスタとかですね、そういったシンクロの中で、こうね、この会いに来てくれる2人の、素敵なですねパートナーですね、2人がパートナーです。私のパートナー2人じゃなくてですねはい、ヒッキーマッキーこと、森藤久志さんと
小抜き真希です。
はい、これ2人夫婦です。名前は違うけど離婚もしていませんよ。フォトグラファーですね。でマッキーは
イメージコーディネーター
をしてて、ちょっとですね、手短でいいんで、この今回初めてもしかしたらこのスピリッチを聞いている方、この3人に会うかと思うんですけど、まさきの方からちょっとなんかどんな人かっていうのを自己紹介お願いします。
はい、まさきです。大阪で会社を経営してまして、福祉の関係の会社だとかお掃除の会社とかをやってるんですが、もう恵子さんとは何年来、
もうね19年ぐらい経つ。
そうですよね。初めてなんか出雲大社に行った時に出会って、
そうなのよね。
でタイミングタイミングでなんか出会うっていう、はい、もう本当に兄弟というか、
そうで経営のね相談にも乗ってもらったりとかしてます。なんか
仲良くやってます。はい、そんな感じです。
はい、
よろしくお願いします。
本も出してますよね。
本も出てます。先代を超える2代目社長の101のルールって本書きました。はい、以上です。
ありがとうございます。はい、
はい、こんにちは。ヒッキーこと森藤久志と申します。茨城の、ね、水戸とつくばで、128年続く写真館の4代目の経営者としてはた活動しているほか、今東京の方で田園調布でフォトグラファーとしてもやっております。代々続くね、本当家の中でですね、まあ、この決まった中で生きていくのが嫌だなとか、もっと自分の自由を表現したいなと思って、東京でもねフォトグラファーとしてやってる感じです。
はい、はい、こんにちは。パートナーのマキーこと小貫真希です。私はイメージコーディネーターとして、やってるんですけども、ま、スタジオでまずはメイクとか、パーソナルカラー使った衣装のコーディネートをスタジオのお客様にやってたんですけど、それだけだとなんとなく自分のなんか魂が喜ばなかったので、心のカウンセリングということも一緒に合わせてやっております。
はい、というわけでこの3人プラス私でですね、進めていきたいんですけど、今回ねまたシャスタにね、なんかギリギリまでね決まらなかった、ね、この3人がですね、まずシャスタに来てくれることになってたんですけど、なってた、うん、でシャスタに来て一緒に回ったんですけど、その前にですねポートランドで合流しました。
そうなんです。
ちょっとその話で体験したことをね、うん、ちょっとシェアしたいなと思うんですけど、吉田ソースっていうね、どこに売ってるんだっけ、コストコとか、ドンキとかに行くとですね、バーベキューソースでいうのは吉田グルメソースっていうのが売ってるんで、皆さんよかったらね、食べたことない方は、ドンキでね食べられるんで、ぜひ行って買って食べていただきたいんですけど、この、吉田純喜会長ですね、まあ、創始者の純喜会長がですね、15エーカーというもう豪邸、邸宅をです、森の中にある邸宅を病院に寄付したんですね。子どものがんの、を専門にする病院に寄付したんですよね。でそれの最後のチャリティーイベントが、大きなイベント、5000人級のイベントに参加するのを誘っていただき行ってきました。ちょっとその辺の体験っていうのかな、よかったら お話しいただけます。どんな体験しましたあそこで。
はい、じゃあ僕の感想ですけど、うん、まあ、もちろんなんか個人がやってるチャリティーのイベントとして本当大きくて、で素敵ななんかこうチャリティーイベントってアメリカっていう感じのイベントなんですけど、一番印象的だったのはあの吉田会長がこのイベントでなって儲けてるやつは誰もおらへんねんって僕らに言ってくれたんですよね、うん、全員がボランティアでやって、うん、全員がチャリティーでやって、物作ってる人売ってる人全員がこれはチャリティーでやってる、こんなイベントなかなかないでって話をしてたのが、ああなんかかっこいいなっていうか、吉田ソース会長がやってたなんか素敵なイベントだなっていう風な、もう一番の印象でしたね、
はい、ありがとうございます。はい、
私はそうですね、吉田純喜会長とは数年前本田健さんを通じて知り合うことになって、そのご縁で今回も行けたんですけども、なんか会長ってそういうそんなすごい大きな世界のね吉田ソースみたいに言われて、あのちょっとなんか話すのもねちょっと怖い人なのかなと思ったら、まあ普通のおじさんって、おじさんなんて言ったら怒られちゃうかもしれないけど、気さくの気さくな方で、そんな方があの大きなイベントを作って、本当にボランティアで心からもうパッションで、自分のパッションでその小児がんの子たちのために全て家まで寄付してしまうって、その大きさ、その心の大きさにすごく私はインスパイアされました。
そうだね、うん、あの何がすごいかって、やっぱりこう来てる人たちが、まあ、5000人来るって、じゃあどうやって来るのかと思ったけど、コンサートやったりとか、コンサートやってみんな踊ってるんだよね。あとはあのサイレントオークションやったりとか、いろんなそこで屋台が出たりとか、すごい楽しいイベントがあって、来た人たちがみんな楽しんでるんだよね。
みんな笑顔だったね。
そうで、その屋台に出て、屋台というかその食事作ってる人たちもみんな自分たちの食事提供するんでボランティアでやってるんだよね。なのでこの全体がボランティアでこう成り立っててチャリティーになってるっていうのがね、これを企画したというところが本当すごいなって思いましたね。
そう、やっぱり吉田会長のこうコミュニティに入り込んで巻き込む力というかね、うん、そしてやっぱりあの日本だとなんかチャリティーとかいうイベントにいたらなんかこう罪悪感がなんかあるように浮かんでくるんですよね、うん、なんかあ気の毒だからじゃあそれになんかこう、ね、寄付しようというその感覚が全く違ったところがすごくて、まあ、5000人の人はなんか遊びに来るような感覚でお金を払ってくれて、で入場料もあれと、いくらだっけ、あの
いろいろあるんだよね、
いろいろなランクがあって
VIP の人が100ドル、
VIP が100ドル、そしてそれからなんか会場に行くだけでももうチャリティーになってるわけですよね。だからそうやってなんか一人一人が自分のなんかライフスタイルの中にコンサートあるし、コンサートチャリティーだから楽しみながらチャリ、ね、寄付しているという感じで、本当になんか一人一人がなんかこう喜んでお金を払ってるシーンであったりとか、あともう一つ私驚いたのは、もうわしらはここね、あの12月いっぱいで引き渡すから家の中にある、その要は人生の思い出深い、あのなんていうかな、人形とかなんかポットとか、私オルゴールとかいただきな、
うん、絵とか
絵とかね、
アンティークなものもいっぱいありましたよね。
そうですね、うん、そういうものをですね、もうちゃんとラベル貼ってこれ持って行っていいものは全部貼って、ほとんど貼ってあったんですよ、うん、そしていくらでもいいからね、自分が出せるのをどんどん喜んで出してくれたらそれでいいとか言ってね、もう周りの人がどんどんとですね、あの名前書いていくんですね、あの黄色いラベル、あこの壺いいなとか言ったら、もうすでに名前が書かれてたりとかしてあのそうやってなんかこのなんていうかな、器の広さというか、こんな風に人に与える与え方があって、そしてそれももう何のこの本当にもうあげてあげて与えてっていうね、そういう姿がすごかったなと思いました。なんかそんなね楽しいイベントでしたけど、
楽しかったですね。
それとやっぱりなのか出会いというかね、
あのみんなね、
その結局吉田会長のその前日にちょっとセミナーちょっと遅れて入ったんですけど、やっぱりその成功というよりは経営者として大事なことの中のやっぱり縁の話をしてくれて、うん、やっぱり袖する仲もご縁で、それを活用する人が、うん、まあすごい偉大な人っていうかね、純喜さんの大事にしている、まあ、吉田会長の名前純喜さんっていうんですけど、吉田会長が大事にしているポイントで、やっぱりそれがなんか翌日現れているのみたいな、本当にその言って自分が大事にしているんだって教えていることが、実践されていることが翌日のその、5000人級のね、うん、規模のそういったチャリティーイベントを自分の自宅で、広いね15エーカーなので、もうすごい東京スタジアムぐらい、 東京
ドームより大きい、
東京ドームより大きい敷地の中でほとんど森なんだけど、うん、ちゃんと芝生があってコンサートのステージを作ったりとかしてて、うん、そういうなんか規模の偉大さっていうのかな、そのご縁を大事にして、多分そうやってあの自分が喜んでって言って、そのたくさんのレストランがボランティア来たのはあれ必ず多分そうやって袖する中で、なんかもしかしたら自分が行ったレストランだったりとかね、そして声をかけたりとかね、そんな感じでやってると思うんだよね、うん、あのそういう意味で私はあのこの言っていることとやっていることのなんか一致したその姿っていうのがやっぱりその経営者としても人としてもね、なんかすごいあの素晴らしいなと思ったところですね。
すごかったですね、はい、
楽しかった、
楽しかったよね、
楽しかった。
そんなわけでね、この3人のパート1終了になりました。次回お楽しみに。次回はですね、シャスタのリトリートのね一部を参加していただいて、そのシャスタで受け取ったこととかね話したいと思います。ありがとうございます。じゃあまた次のパートでやりましょう。ありがとうございます。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは